感謝します。今日主の御言葉を取り継がせていただくことができる恵みを感謝いたします。水曜日に語らせて取り継がせていただきました御言葉をもう一度今日取り継ぐようにということを導かれております。揺り動かされないイエスの御国を語る教会、揺り動かされないイエスの御国を語る教会と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。テーマは使徒の4章の29節から33節まで、またヘブル書の12章22節から29節までとなっています。先週聖霊に満たされて前進する教会、聖霊に満たされて前進する教会と主の御言葉を受け取りました。聖霊によってイエスは主ですと告白することができます。ですから私たちの内側にイエス様が主ですという時にはすでに神様の霊が、聖霊様がうちにいてくださいます。でもうちに住んでいる霊だけではなくて、上から注がれる聖霊の浸し満たしバプテスマが神様の約束として与えられている。浸されて満たされて浸って神様の霊と一体になって、イエス様と一体になって神様の働きをすることがあなたはできるようになるよという約束が与えられ、それは求めるならば受けることができますという約束が与えられています。先週の第2番目、聖霊のバプテスマを受けて、それを受けて神の国の実現を宣言する器として用いられる。神様の国は来ました。神様の国は実現しているんです。まだ目では見ていないかもしれない、でも神の言葉は必ずなるんですよ。神の言葉はその通りになるんですよ。神の言葉を聞きなさいと宣言する器として、私たちは聖霊の満たし浸しバプテスマによって変えられていくのです。この聖霊様を受け、上からの聖霊様も受けていないと、誰がそんなに大胆に神の言葉を実現するなんて語ることができるでしょうか。でも聖霊様のバプテスマを受けるときに主の働きへの特別な力が与えられます。そして主の再臨の時まで聖霊の火は燃え続けていく、火は燃え続けていく。そして教会を通して主の栄光は現れると学びました。その中で特にヨエル書で予言された、もうすべてのものに神の霊が注がれるというこの予言、その印は地と火と煙であるというふうに言われている。この地と火と煙はそれぞれキリストの十字架の地、聖霊のバプテスマ、そして主の臨在と栄光であるということを学びました。ここで創世記の15章5節から12節が、アブラハム契約のことをそれを指しているんだということで学びました。もう一度ちょっと確認をしたいと思います。創世記の15章の5節から12節まで、創世記15章9節から12節まで、ありがとうございます。創世記15章の9節から12節までです。はい。すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩とそのひなを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。続いて17節と18節。17節と18節お読みしましょう。3、はい、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。川からあの大川ユーフラテス川まで、アーメン。このようにアブラハムに対して約束を与えたとき、神様は契約を結ばれました。 ここが契約を結んだ箇所です。その時に動物を切り裂きました。そこで血が流されました。そして契約を結ぶとき、この時のカルチャー文化の中で契約を結ぶときには、その切り裂かれたものの間を契約者同士、当事者たちが歩く、当事者たちみんなが歩くことを通して、私たちはこの契約を守ります、もし守らなかったらこの動物のように切り裂かれてしまっても構いませんということを表すのがこの当時の契約のやり方でありました。神様はとっても大切な契約をアブラム、この時の名前はアブラムですか、アブラムに結ぼうとします。で、神様はアブラムに対して、私のところに3歳の雌牛、親羊、お羊、山場とその雛を持ってきなさい、切り裂きなさいというふうにしてこう言って語るんですが、ここでアブラムはすごいですよね。太い神経の持ち主と言って失礼かもしれませんが、眠るんですよ。すごくないですか。神様語ってるんですよ。神様の声聞いてるんですよ。神様がいよいよしなさいって言ってるんですよ。それ聞いてるんですけど、まあ、聖書は恵み深く、深い、ひどい眠りが襲ったので仕方がなかったというような記述をしているんですが、ここで私はイエス様がゲッセマネの園で祈りをされているときに、弟子たちが眠ったシーンを思い起こしました。本当に大切なシーンというか、本当に大切なこと、いよいよなのに、どうしても体が弱い、どうしてもついていかない、そのようなことをアブラハムでも弟子たちでも使徒たちでもそのようなシーンがあるんだなということを思わせられます。結果、当事者たちがアブラハムを一緒に通らなければいけないところ、神様だけが通ってくださいます。その神様の現れは、17節で呼びましたように、煙の立つかまどと燃えている松明、ここで出ている2番3203、火と煙が神様の現れとして、私は契約を結ぶ、アブラムができなくても私が必ずする、今日の御言葉の宣言の通りですが、私が必ずするというふうにして、神様だけが当事者となってくださって、アブラムがどんな状態だったとしても関係なく、私は必ずそれをするというふうにして、この契約を結んでくださったことを心から感謝します。これがヨエル、もう話を戻りますが、ヨエルのところで予言されているこの予言、新しい契約と呼ばれる、そこで予言されていることの大元なのであります。一番の根本、基礎なのであります。新しい契約で約束されていることは、すべてアブラハム契約で約束されていることです。アブラハム契約でイスラエルのために対する国と民と子孫と王権、王が出るということを約束されています。そして、あなたを通して地のすべての国々が祝福されるということも、アブラハムに対して約束されています。新しい契約で約束されていることも同じです。イスラエルのために国が回復する、民が集められる、あなたから王が出る、そしてあなたを通してすべてのものが祝福される。これが新しい契約なので、同じことが約束されているんですね。ですので、新しい契約で地と火と煙であるということは、私はアブラハムに対してした約束を絶対に忘れていないぞ。新しい契約と呼ぶかもしれない。もう一度更新するので新しいと呼ぶかもしれない。でも私は言い送ったことを必ず成し遂げるぞ。最初の印を見ただろう。その通りに私はするからな。それが神様のこのヨエルを通して語られた新しい契約、その予言の正体なのであります。今日も私たちは新しい契約を生きている民です。ですから私たちにこの血と火と煙が与えられているんです。イエス様によって血が与えられています。聖霊の火が与えられています。そして私たち一人一人が聖霊の宮、栄光の宮として用いられて使わされているんです。昔は場所が限定されていました。特別な器しかありませんでした。建物だけでした。でも今はお一人お一人、皆さん兄弟姉妹、あなた方お一人お一人が血と火と煙として使わされている。用いられている。私が祈れば聞いてくれる。私が祈れば印が起きる。私が祈れば新しい言葉、イエス・キリストの福音が広がっていく。これが私たちが受けているイエス様の恵みの正体、ヨエルの予言の正体であること、感謝いたします。すごいですね。4000年前ぐらいのことを私たちは実現を生きていること、本当は興奮し感謝いたします。このことを覚えながら今日は、 使徒の働きの4章の29節から33節まで、先週も開いた、最後に開いた御言葉でありますけれども、神様が特別な現れを表してくださるときに、どのように主は働いてくださるのか、もう一度確認し、それぞれのところに使わされていきたいと思います。29節から33節までご一緒に主の御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。アーメン。今日はここから揺り動かされないイエスの御国を語る教会、学んでいきたいと思います。ルカがこの使徒の働きを書いたというふうに言われていますが、ルカがこれを記したときに強く意識していたことがあります。第一番目どうぞ出してください。それは、ここが震え揺れ動いたということです。第一番目、主が語るとき、主の言葉が発されるときに、そこには震えがある、揺さぶりがあるということです。31節、その集まっていた場所が震い動きと記されています。特別な現れのときに、聖書は震え動き、揺れ動いたと証言しています。このときも、何気ない使徒の働きは、たくさんそういう記述がありますので、何気ない記述の一つのようにも思えますが、特別な神様の現れの時でありました。どういう意味で特別かと言いますと、使徒の2章で聖霊が傾注しました。そして人々、弟子たちは外に出て行って、この方こそイエス、あなた方が十字架につけたイエスです、救い主です。イエスこそが救い主なのです、というふうにして、大胆に語りました。そしたら3000人が救われて、それ以降も毎日救われる人たちが加わっていったという記述が使徒2章に書かれています。3章に行ったら、ペテロとヨハネが足苗の人を癒しますね。美しの門のところにいてる足苗の人を癒します。立って起きて立ちなさい。それをきっかけに、当局といいますか、当時の権力者たちに捕まるわけです。それは当然予想していたことですね、弟子たちは。それを逆に恐れていたというか、そうなるよなと思っていたから出ていかなかった。そのような状況の中、出て行って語って、本当に力強く、恐れないと言って出て行った。でも結局、やっぱり予想通り捕まった。そして脅しを受けて、この時ペテロとヨハネが脅しに屈したとか、脅しに恐怖を感じたとかは一切なく、神に従う方が人に従うよりも正しいのですと言って大胆にそれを打ちのけてと言いますか、押し払って、言い返して出て解放されて出てくるわけですが、でも実際的な迫害がやってきた最初の記事の後です。教会もリーダーがペテロが捕まったということを見た後です。彼らもう一度集まってこのように祈りました。主よ、脅かしをご覧になり、しもべたちを御言葉を大胆に語らせてください。その時に、震えがあった、揺れ動きがあったということをルカは意図的に記しているんです。この時にルカが、ここで記している揺れ動きは、ルカの中で、筆者の中で、強く意識していたであろう記事が、この出エジプト記の19章、16節から19節の記事です。ご一緒に見ましょう。出エジプト記19章の16節から19節まで。はい、3、前に出ましたので、早いですが読ませていただきます。3、はい。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、 角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に語られた。アーメン。この使徒の働きの4章のところで、ルカが意識して書いた記述はここです。神の言葉が語られるときに、幽霊動いた。揺さぶられた。幽霊動きがあった。それは、前にも学びましたように、この五旬節の季節に、伝承によれば、ペンテコステの時に、このシナイ山で、モーセに対する神の言葉、この十回も与えられたというふうに伝承で言われているからです。あの五旬節の時にシナイ山でモーセに語られた時にも揺れ動きがあり、揺さぶりがあったように、今このペンテコステの季節、五旬節の季節に神の霊を受けて、語る、神の御言葉を語る時に、神は私たちを揺れ動かして、揺さぶって、神の言葉を語らせてくださったのだ。これがルカが強く意識していたことであります。出エジプト記の19章のところでも、地と火と煙、今日、キーワードですけれども、これを見ることができますね。煙が、前山が煙っていたと18節にあります。そして火の中にあって主が降りてきたというふうに書いてあります。血は書いてありませんよと思うかもしれませんが、角笛が鳴っています。角笛はそもそもプラスチックからできるわけありませんから、お羊が殺されて血が流されています。ですからこの角笛というところに血が隠されているわけです。ですから神の現れの時にはここでも血と火と煙が現れているんですが、この時には特別に幽霊動いて神の言葉が語られたということが記されています。神の言葉が語られる時、神が特別に力を表される時、そこには古い動き、揺さぶりがあります。この揺さぶるという言葉の意味は、私たちは日本語の意味の中で暗に受け取っているとは思いますが、何かが壊れていく、何かがかき混ぜられていく、そのような意味が含まれています。では何が揺さぶられ、何が壊され、何が現れるのか、第2番目です。それは主が働いて、すべての基準がイエス様になります。33節のところ最初に朗読しましたが、主の御言葉を大胆に語らせてください。御言葉を大胆に語らせてください。その正体は何かというと、33節にあるように、主イエスの復活を力強く証ししだけではない、非常に力強く証しした。この脅かしを見て、実際に捕らえられて、なおその後主イエスの復活を非常に力強く証しする。これが揺さぶられた後の彼らの応答であり反応です。そもそも御言葉を、脅かしをご覧になり、御言葉を大胆に語らせてくださいという祈り自体も尋常ではないというか、何かどっかおかしいというか、悪い表現かもしれませんが、ネジが一本外れている祈りといいますか、人間的に考えれば基準がおかしい祈りだと思います。第一礼拝でも言って、なんとなく伝わったかなと思うのであえて言いますが、伝わらなかったらごめんなさい。これを例えて言うなら、とっても、例えてというか、こんなもん、例を、こんな感じじゃないかと思うことを言うんですが、あったかすぎるので、どうぞ毛布をくださいって祈ってるようなもの。あ、わからなかったですかね。暑すぎるので毛布くださいっておかしいじゃないですか。脅かされたので、の後には、私だけでもいいから、私たちのグループだけでもいいから、どうぞ国外逃亡させてください。とか、救い出してくださいとか、私たちだけでもなんとかこの脅かしをやめさせてくださいとか、そう祈るべきであるのにもかかわらず、彼らは御言葉を語らせてください、イエス様を語らせてください、イエス様の復活を語らせてください。彼らの基準はこのようになっていたのです。十字架に行く直前まで、いや復活してもなお彼らは隠れていたんですよ。ほんの1、2ヶ月前まで隠れていたんですよ。 いや、捕まるの当然じゃん。だからそれ分かってたからあんたたち隠れてたんじゃんということを今してるだけじゃん。イエス様が十字架にかかる直前まで弟子たちは、その危機が迫ってるにもかかわらず、空気も読まずに、日本人的に言うなら空気も悟らずに、誰が偉いんだよ、え、俺、お前、いや俺の方が偉いに決まってるだろうってずっと言い合ってた。十字架の直前まで復活したイエス様を見てもなお疑った。そして恐れて隠れていた。でもこのバプテスマを受けた時に基準が変わったのです。行動、判断、考え、基準が全てイエス様になりました。イザヤ書の6章4節から7節ご一緒に朗読しましょう。こちらも先週開いた御言葉でありますけれども、イザヤに対して神様が特別な訪れを表してくださっているところ、そしてイザヤに対する現れということはもちろんイスラエル全体に対する神様の語りかけであります。4節から、イザヤ書6章の4節から7節までご一緒に朗読したいと思います。3、はい。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アーメン。この以前に対する現れのところでも、宮が煙で満たされている、そして火ばさみがある、そしてそれが口に触れて罪があがなわれる、このような神様の現れがあります。でも今日まず特に注目したいのはこの4節の敷居のもといが緩いだという言葉です。この敷居という言葉は、家もね、敷居というのがありますけど、どこからどこまでが人々の通り、あるいは他人のもので、どこからが自分のものかということを分ける基準線です。境界線のことを言っています。もといという言葉も、はかりという言葉ですから、それを決める単位のことを意味しています。つまり何を境界線とし、何をどのように決めるのかの基準の話をこれはしています。神様が現れるとき、この人間が決めた境界線、人間が決めた基準、はかりが揺らぐのです。揺り動かされるのです。この敷居という言葉は、出エジプト記の12章のところで、子羊の血を門柱と鴨居に塗るときに入れた鉢、その鉢の鉢という言葉と同じ言葉がこの敷居という言葉で使われています。ですからある聖書では、その敷居のところに溜まった血を門柱と鴨居に塗ったと訳している聖書もあるぐらいなんですが、まあこの鉢のところも、そこに、ね、血が入れられたときに新しい始まりがありました。同じようにこの敷居も揺らがされて、宮が煙で満ちるときに新しい神様の始まり、訪れがあるのです。火ばさみで取った燃え盛る炭が口に触れて、不義を取り去り、罪をあがないます。そしてイザヤは、基準が変えられて、口の言葉も変えられます。私を使わせてください。第二歴代史の7章のところ、1節から3節、今日は開きませんけれども、ここでもソロモンの神殿が剣道し、動物犠牲で血が捧げられ、栄光に満ちて、それが煙ですが、栄光に満ちて、祭司たちは立って仕えることができなかった。そしてそこに火が上から降ってきて、祭壇を焼き尽くす。このような神様の現れがあります。その時に民は敷石にひれ伏しています。その敷石とは、同じようにこの燃え盛る炭、火で焼かれたもの、本当に清められたもののところに頭を下げることを意味しています。自分たちが立てたものではなく、神がなさることの前に頭を下げる。 火で焼かれる、火のバプテスマで焼かれるところに自分たちが頭を下げていく、これが神様の訪れを受けた人たち、受ける人たちの歩みです。使徒の働きの記述に戻りますけれども、弟子たちにも主が上から働いてくださったので基準が変えられました。敷居のもといが揺らぎました。それまで持っていた基準価値観から一変してイエス様という基準に全て変えられました。それまでの自己中心的な自分がどうなるのかということばっかりから考えてしまう、自分はどう思われているのかということばっかりを考えてそこから離れられない、それから解放されました。そして驚くほどにイエス様中心の歩みに変えられました。そしてその後もイエス様、今こそ国を再興してくださるんですかと言っていた彼らです。つまりイスラエルはそこにあって、エルサレムの神殿もそこにあって、復活したメシアが今こそ治めてくれるんじゃないか、期待高まりますよね。復活したメシアだってそこにいたら、いや今こそ来たでしょう、旧約で言ってたこと今こそでしょう。でもイエス様は、ね、聖霊を受けなさいとだけ言われて天に昇っていきました。その後、いやすぐに来るって言っていたな、すぐだな、じゃあすぐだな、すぐだなと思っていたら、自分たちの予想してイスラエル、エルサレムが繁栄して回復していって王を迎えられるというようなありさまとはほど遠い方向にイスラエルの国が行ってしまって、良くなるどころかどんどん厳しくなってないですか、どんどん悪くなってないですか。そのような自分の見たもの、見ていたもの、価値観、自分は聖書から見ても神様を基準に、神様を中心に考えてもこうなっていってほしいと、神様中心だとしてもその先にこうなっていくはずだというような期待、こうなってほしいというような願い、一切が崩れていったんです。でも彼らは聖書の新約ね、見てわかる通り、イエス様だけです、イエス様だけです、イエス様だけです、何が崩れ去ってもイエス様だけですと、そのイエス様だけに基準を置き続ける者たちとして最後まで用いられました。心から私たちもそのように変えられていきます。第3番目、私たちの基準もイエス様の治める神の国です。3番一緒に読みましょう。3、はい、私たちの基準もイエス様の治める神の国です。アメン。使徒の働きの33節、4章の33節、主イエスの復活を非常に力強く証しし、その後このように書いています。神の恵みがすべてのものの上にあった。すべてのものと共にあった。そのように書かれています。ルカはこれを書いたときに、先ほど言った通り、自分たちの予想、願い、こうなっていってほしい、こうなっていくはずだという期待予想とは、全然違う方向にことが進んでいるのを見ていました。そういうことが分かっていました。そして振り返ってこの使徒を書いています。自分たちの仲間が捕らえられて首を切られていることを見ています、聞いています。それでもなお振り返って、すべてのものに神の恵みがあった、すべてのものに神の恵みがあったと彼は記しているんです。この後悪くなっていってしまう、この記述の後どんどん悪くなっていってしまうんだから、この時には恵みはまあ十分だったかもしれないけれども、何か足りなかったんではないかというようなことは一切言わず、すべてのものの上に神の恵みが共にあったと記しているんです。起きてくる現象、事象に希望を置いたり、基準を置いていたら、このような書き方は絶対できないと思うのです。自分の期待していることに基準を置いていたら、このような書き方は絶対にできないと思うのです。事実、本当に何度も言っていますが、このルカたち、使徒たちとの予想や想像とは全然異なる方法で神の国は広げられていきました。でも、彼らの基準をただイエス様、ただイエス様に置き続けたので、彼らは恵みを確かに受け継いで、神の国を受け継いで、この神の国の福音を広げ続けていくことができたのです。私たちも基準をただイエス様だけに置きます。私たちのイエス様を信じていったらこうなっていくはずだ、こうなっていってほしい、そのようなことはもちろんあります、それを祈ります。でもたとえそうでなくても、そうならなくても、私たちの基準、願い、思い、その通りならなくても、私たちの基準はただイエス様に置きます。置き続けます。そしてイエス様がこの御国の王であることを認めます。 イエス様がこの御国の主であって全てを治めておられることを今日も私たちは認めて、このイエス様についていきます。神の国に生き続けます。ヘブル書の12章、ご一緒に朗読しましょう。ヘブル書12章の22節から朗読をしたいと思いますが、その前20節21節では、モーセが先ほど読みましたシナイ山で神様の声を聞いた時に、私は恐れて震える、その時には人々は恐怖で震える、ただ恐れてしまった、そのような記述が書かれています。そのモーセの律法契約の時には、人々は恐れしか抱くことができなかった。でも私たちが受けているものは違うんだ。ヘブル書の著者はそのように言っています。22節から29節まで朗読しましょう。3、はい。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アーメン。私たちの神は今日も焼き尽くす火です。それを本当に恐ろしい震えると言った前の人たちとは違う、イエス様を私たちは受けていることを感謝します。イエスの霊を受けていることを感謝します。ですから私たちの神は今日も焼き尽くす火ですと聞いても、それを恐れるのではなくて、感謝を持って揺り動かされない御国があらわになるために、私たちのうちで汚れた部分が、私たちのうちで違う基準が、私たちのうちで御言葉と異なった基準が取り除かれて焼き切られていくこと、それをしてくださるために、焼き尽くす火、聖霊様が私たちに注がれることを感謝します。私たちを清めてください。価値観を作り変えてください。もっと作り変えてください。何十年の歴史の中で、主よ、私のうちにこびりついてしまっている部分があるならば、それを削ぎ落として作り変えてください。主の霊は私たちを作り変えて、喜んで奉仕をすることができるように作り変えてくださいます。喜んで神の前に仕えることができるように、ますます作り変えてくださいます。ただイエス様に基準を置いて、ただその御国、イエス様が王として治めてくださる御国はすでに来ていること、そしてそれは揺り動かされればされるほど、ガラガラガラガラガラガラガラガラ、残ったのはイエス様というふうに、必ずそれが現れるようにしてくださるということに確信を持って、私たちが揺り動かされるようなものの上に立ってるんじゃないということを改めて受け取って、私たちもこの揺り動かされない御国を語る教会として、あなたの基準は10年ごとに変わってますよね。あなたたちの基準は20年か30年ごとに変わり続けてるではないですか。でも私たちの基準は絶対に変わることがないんです。祝福がありますように祝福したいんですと言って、 揺れ動くことのないイエス様の御国を語るものとして用いられていきたいと心から願います。アメン。どうぞ立ち上がってください。そしてご一緒にもう一度主の前に立ち上がって祈りたいと思います。今日自分の内側を点検して応答しましょう。イエス様以外の基準は私たちのうちにありませんか？日本で良いと言ってるから私たちが良いと勘違いしていることはありませんか？私は日本が大好きです。日本の文化は大好きです。でもイエス様が良いとされないものが私たちの国にあることを認める必要があります。それらから解放し、イエス様が良いとされる基準で私を作り変えてください。主の御霊、御子の御霊は今日私たちにそれを教えてくださることを信じます。今日それが語られている、あるいはそうかなと思わされているならば恐れないでください。恐れは当然来ます。でも恐れる必要はありません。イエス様は必ず私たちのうちに働いて、私たちを作り変えて、イエス様の栄光の姿に変えてくださいます。そして揺り動かされない御国を受けていることを教えてくださいます。揺さぶられても結局イエス様の御国を受けているということがあらわになるので大丈夫です。今日主よ、あなたの前に祈ります。私のうちの基準をもう一度点検させてください。そしてあなただけに合わせさせてください。ご一緒にイエス様と告白して、少しの間それぞれ応答して自分の言葉で祈っていきましょう。